ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第505回です。
なんか寒くなってきたと思いましたが、そもそも11月なので寒くないのがおかしいと気がつくのに少し時間がかかった今日この頃です。
11月にしてはありえないくらい薄着で過ごせてるのがそもそもおかしいんですよね。天気予報を見るとまた夏日になるとか言ってるので、今年は近年と比較しても飛び抜けていかれてると思います。
さすがにこれから徐々に寒くなるとは思いますけど、台風が2つ同時に発生して3つの台風が西に向かって進むとか、誰かスイッチを押し間違えたんでしょうかね。
ここのところ体調管理と服装が本当に難しいんですが、中の人も腰を痛めてしまっているので、この寒暖の激しさは本当に気をつけないと体調を崩しますね。寒いのは嫌ですが、さすがにちょっとおかしすぎるので、そろそろ平年並みに戻ってもいいのではと思います。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、Dアカウント設定アプリでの2段階認証、アプリ操作を11月20日以降に順次終了することを明らかにしました。11月20日以降に機能の提供を終了後、28日以降にはセキュリティコードの入力による2段階認証へ順次切り替えていきます。ログイン時にドコモ回線の電話番号や連絡先電話番号、メールアドレスにコードが送信されるとのこと。ユーザー側での切り替え手続きは不要で、パスキー端末設定を行っている場合、セキュリティコードは不要です。何らかの理由でパスキーが利用できなくなった場合や、ドコモユーザーではない回線のうち、連絡先の電話番号やメールアドレスが普通となっている場合、セキュリティコードが受け取れず、ログイン不能になる可能性があります。ドコモは11月27日までに D アカウントメニューから連絡先が有効かどうかを確認するよう促しています。従来の手段を代替する手段が浸透しつつあること、ブラウザからセキュリティコードの自動入力が可能になったことが背景で、ドコモでは認証体験の統一化、利便性向上のため機能提供を終了いたしますと説明しています。
従来のアプリからログインを承認する形での2段階認証からセキュリティコードを入力する形へ認証方法が変更になります。コードを要求する形になるのでよりセキュリティは強化されますが、設定に不備があるとコードが届かなくてログインができなくなってしまうので、そこは注意が必要です。コード入力が煩わしいのであればパスキーを使ってほしいということなんでしょうけどね。
楽天コミュニケーションズは MVNO 事業者向けに eSIM でのデータ通信サービス、モバイルデータ通信サービスの提供を開始しました。楽天モバイルのネットワークを使う MVNO 事業者向けのサービスで、プロファイルの受け渡し方法は QR コードやメールなどを用意し、事業者の販売方法に合わせて利用できるとのこと。訪日外国人向けに開通ページや配信のメールの文章は多言語に対応しているとのことです。API 連携により、MVNO 事業者のシステムとシームレスなオーダー連携が可能で、ニーズに合うサービスを提供できるとしています。監視カメラなどでの使用を想定した上り優先タイプと、タブレットや PC での使用を想定したスタンダードタイプを提供。訪日外国人向けのプリペイド SIM や、通信障害時のバックアップ回線など、eSIM の需要が伸びており、今回のサービスをもって市場ニーズに柔軟に対応するとしています。
MVNO 事業者向けということで、直接ユーザーに提供されるものではありませんが、今後楽天モバイルのネットワークを使うデータ通信専用の eSIM サービスが MVNO から提供開始されたときは、このサービスを活用していると思って良さそうですね。 SIM カードを用いない eSIM という提供形態は、訪日外国人向けのプリペイド SIM とは非常に相性が良さそうです。
NTT ドコモは7月に発売したシャープ製の Android スマートフォン Aquos Viz4SH52E で設定メニュー内で表示されるべき規制ラベルに不具合があるとして最新のソフトウェアを適用するよう案内しています。設定メニューのデバイス情報から規制ラベルを選ぶと、いわゆる技適マークなどが表示され、これにより端末が電波法や技術基準に適合していることを示しているのですが、現状では規制ラベルが表示できない状態である模様です。ドコモでは、規制ラベルが表示されない場合、最新ソフトを適用するよう呼びかけています。最新のソフトウェアは11月5日に公開されていますが、当初の案内では品質改善のみが記載されていたとのことです。現在は規制ラベルの不具合修正の旨が記載されています。
これまで記載内容の間違いや不備による修正は実施されたことがあると思いますが、規制ラベル自体が表示されない不具合は初めてかもしれません。おそらくソフトウェアのバグだったんでしょうが、法律に関わる部分なので一番出てほしくないバグでしたね。
10月25日、陸上自衛隊丘珠駐屯地で、陸上自衛隊北部方面隊と通信各社の共同訓練、災害対策通信機材積載訓練が実施され、楽天モバイルが初めて参加しました。訓練の目的は、災害時を想定して通信機材の航空機積載から社が、荷降ろしまでのフロー確認を行うことと、迅速に対応するための改善点を洗い出すことだそうです。今回の訓練では、楽天モバイルの可搬型基地局を自衛隊のヘリコプターへの積載と社がすることの訓練を実施。この可搬型基地局は、車両の乗り入れが困難な場所、または走行ができないようなエリアにおいて活用し、応急的に通信手段の確保を行うための基地局で、機材をコンパクトに梱包することができ、必要な場所へ迅速に輸送することが可能というのが特徴とのこと。通信機材の中ではコンパクトとはいえ、ヘリコプター機内のスペースには限りがあること、また重量制限もあることから、各機材の積載位置、積載の順番、下ろしてから現地作業に移る際の効率性など、考慮するポイントも複数あるようです。楽天モバイルは本報告を、今後も災害時におけるサービスの安定的な提供を確保、お客様に寄り添うため、 災害対策の強化に努めてまいりますと結んでいます。
楽天モバイルは2022年2月1日災害対策基本法第2条第5号に基づく指定公共機関に指定されたとのことで、防災業務計画の策定をはじめとし、災害予防、応急対策、復旧などにおいて重要な役割を果たすことが求められています。社内に防災に関する専門部署を設置し、全社規模での体制づくりを行うことだけでなく、災害を想定した訓練の開催、参加にも注力しているとしており、社内独自の訓練のほか、外部と連携した訓練への参加も行っているとのことです。今回の訓練では、元旦に発生した能登半島地震での知見を生かして、機材運搬用のリアカーを搭載する試験なども行ったそうです。起きてほしくはありませんが、今後も大規模災害に備えたこうした活動に期待したいです。
KDDI と KDDI スマートドローンは10月29日と30日の2日間、石川県と KDDI の創造的復興の実現に向けた包括連携協定に基づいて、石川県珠洲市の果樹園で収穫したリンゴの出荷をドローン輸送で支援したことを明らかにしました。果樹園で栽培されている石川県のオリジナル品種秋星は10月に収穫シーズンを迎えるそうですが、9月に発生した奥能登豪雨により果樹園周辺に土砂崩れや倒木などによる道路寸断の被害が発生、車両による出荷が行えない課題があったとのことです。今回の支援では石川県の要請に基づいて、果樹園で収穫したリンゴすべてを約 1.2 キロ離れた荷卸し場所の漁港までドローン輸送で出荷、ドローンの活用により徒歩の場合は約40分かかる距離を約2分に短縮でき、1回あたり約 20kg のリンゴを2日間で20回、合計 400kg 輸送したとのことです。
ドローンの活用という意味では、おそらく理想的な活用事例ではないでしょうか。今回は災害復興という形ですが、農業の負担軽減という観点からも、こうした事例の積み重ねで実用化されることを望みます。
JVC ケンウッドは同社のプロダクトブランドであるビクターからイヤーカフ型のワイヤレスイヤホンを発売することを明らかにしました。今回発売されるものはアクセサリーのように耳に挟むイヤーカフ型の形状で、耳を塞がない開放型であるため、仕事や家事、育児、運動など様々な場面で周囲の音を感じつつながら聞きを楽しめるとしています。ボディカラーは5色、イヤホン本体は8時間、充電ケースは16時間と、最大24時間再生できるバッテリーを備えます。2台の機器と同時接続ができるマルチポイント機能に対応、片側だけでも使用できるほか、マイクのオンオフを切り替えられるボタンを備えます。
大手メーカーからもイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンが登場です。ちょっと大きい印象はありますが、デザインがいいですね。公式オンラインストアでは、気に入らない場合は2週間以内の返品を保証するキャンペーンを実施するようです。キャンペーンへの参加は、JVC ケンウッドストアの会員登録と製品レビューの投稿が必須となっています。このほか、公式 SNS では後日プレゼントキャンペーンや企画投稿が予定されているとのことです。今回のニュースは以上です。
中の人が Mac の買い替えを迷っていると聞いて、
先日発表された M4 プロセッサを搭載した Mac の発表を受けて、中の人が買い替えを検討している模様です。ただ、MacBook Pro の購入は厳しいので、事実上値下げされた MacBook Air で検討をしているところでしたが、いっそのこと Mac Mini を買ってもいいのではと。
今回大幅に小型化されたのもありますが、現在 Mac を使うのがほぼ自宅に限られるというのもあって、据え置き型にしてもいいのではという判断ですね。 iMac にならないのは、据え置き型といってもディスプレイ一体型を置くのはちょっと厳しいということで、高解像度のモバイルモニターと組み合わせたら案外モバイルもいけるかもしれませんよね。
現在の M1 MacBook Pro を下取りに出して新たに購入するか、 Mac Mini にする場合はモバイル用に M1 は残すか、ちょっと悩ましいところですね。モバイル用に残す場合は仮想環境用のライセンスを買い足さないといけないので、その分の費用も計上しないといけないんですけど。
iPhone 15 Pro Max の支払いが終わっていないので、その後と考えていたんですけど、予定を前倒しにする可能性もなきにしもあらずという感じです。最近はスマートフォンの買い替えスケジュールと PC の買い替えスケジュールが被ってしまうので、調整がちょっと大変です。それというのも、中の人が急遽前倒しで買っちゃったりするのが悪いんですけど。
今回 Mac の買い替えを前倒しにすると、次のスマートフォンの買い替えがきついですね。スマートフォンの方はバッテリー交換でつないで少し先送りする方向になるかもしれません。
どっちにせよ、年内はまだ買い替えないつもりですから、もう少し検討する感じですよね。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。